最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さんおはようございます。ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。今回はですね、2月の8日に行われました衆議院議員総選挙ですね、これの、結果、自民党圧勝ということになりましたけれども、これを踏まえて、今後この影響がどうなっていくかということと、まあ、内外の識者の見解と、私の思うところとですね、ちょっと紹介させていただこうかなと思います。はい、そして最後に、じゃあそういう中で私たちはどうしていったらいいのかということまで、できたらお届けしてまいりたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。まずですね、自民党高市政権、圧倒的、勝利、をしましたけれども、まあ、単独で、316議席ですね、単独で3分の2を超える議席を確保したということで、日本の政治経済の方向性が劇的に変わるとの予測が広がっていますね。まず国内外の識者や市場関係者の主な見方を紹介したいと思います。まず国内ですけれども、高市首相の強力なリーダーシップと早苗のミクスっていうね、もう名前がついていますけれども、この経済政策への期待、そして急進的なともいえる政策への警戒感、これが入り混じっている状態になっていますね。はい、まず期待の方ですけれども、市場は野村証券なんかが、市場関係者の、最たる、ところですけれども、そこなんかが言っていることは、株高への期待ができますねっていうことですね。これ、証券会社は株をね、株の取引で手数料を、ね、稼いでいるので、株の取引が活発になると嬉しいのでね、ポジショントークっていうのはね、しっかり組んだ上で、見る必要がありますね。証券会社の方々は自分が、私もそうだったんですけれども、例えば株式のアナリストとか株式の、ファンドマネージャーとか、逆に債券の、ファンドマネージャーとかアナリストとか立場がいろいろありますけれども、皆さんですね、市場での取引が活発になると会社が潤うわけですね。なので、何かがあったら、みんなが株を買うように、債券を買うようにっていうね、そういう印象を持つような見解を発表しがちなんですよね。ピュアに客観的かどうかっていうのはちょっと疑問視がつくっていうね、そういうことも含んで、識者の見解っていうのをね、知る必要がありますね。今SNS でいろんな人がいろんな発信をしていますね、素人からプロの方まで。でその時に大事なのは、情報を取る時に大事なのはですね、誰が言ってるかっていうことなんですよね。誰が言ってるかっていうのは非常にこう、深い洞察を今までしてきた人なんですか、それとも浅い人なんですかとか、理論的に分かってる人なんですかとか、経験だけから言ってる人ですかとかですね、そういったことだけではなくて、どのポジションから言ってるか、どの立ち位置から言ってるかっていうのもね、非常に大切な要素になります。それを、差し引いて割り引いて聞く必要があるっていうことですね。誰が言ってるかを、見ずに情報って取りがちじゃないですか。特に誰かがこう編集したものですね、テレビ局が編集したり、ラジオ局が編集したり、ということはもちろんそうですけれども、 一時情報だったとしても、なんかこう、株価が、いついつまでに6万円になるぞとか7万円になるぞとかね、そういうことがあるとしたら、これ誰が言ってるのっていうことをしっかり見るっていうことですね。でもし証券会社のどなたかが言ってるとしたら、あ、証券会社の人だからねっていうふうにね、先ほど言ったように割り引いて聞く必要がありますね。で、そういう方々の、見解ということで紹介すると、政治的にね、3分の2の人が高市さんで OK だよって言ってるわけなので、政治的に安定しますということを言ってますね。そして積極財政を、掲げているので、これによる経済への影響が見込まれるということもね、高評価していますね。先ほどお伝えしたように、26年3月末までに6万円に達するなんていうね、強気なシナリオも出てきていますね。そして減税と財政の効果ですね。高市さんは公約に食料品の消費税減税、実質0%化っていうのをね、挙げています。これの実施がね、容易になるっていう期待が高まっていますね。党内あるいは議員内で、反対があるかないかっていうのが、実際にこう法として成立するかどうかっていうのに関係してきますので、味方がね、多くなるっていうことなので、実施が容易になるっていう期待が挙げられますね。それを市場関係者はプラス面として打ち出しています。主張していますね。で、一方で憲法学者、政治アナリストの方々はどう言っているかっていうことですね。憲法改正の現実味が一気に高まりましたっていうことを言っていますね。これ、度外視されがちというか、経済面の、プラス効果ばかり主張されていて、ここを、ね、見落としがちなんですよね。経済面も実はプラス効果と、だけではなくて、マイナス効果が膨らむ可能性もあるんですが、それね、後で説明したいと思いますけれども、憲法学者、憲法の、専門家の方ですね、が憲法改正の現実味が帯びてきてるよってことを言ってるんですね。これ、当たり前ですけれども、単独で3分の2を確保したっていうことは、先ほどお伝えしたようにノーという人がね、少なくなったっていうことですよね。なので現実味が一気に高まったっていうことを言っています。で、高市首相自身も、早期の国民投票実施ということにね、強い意欲を示しています。これで、賛成になると、憲法改正されてしまうわけですね。ということは、ここで、いつか紹介、ちらっと紹介したことあるんですけれども、憲法9条ですよね、一番重要なところ、あそこが改正されるということなので、ごめんなさい、自衛隊は今、積極的に戦争を起こす、ことはできないということが憲法で定められているわけなんですけれども、これが改正されると、それができるようになるっていうね、そういう改正を含んでいるので、すごく大きなことになりますね。そして政治アナリストは、政治的な安定性を評価していますね。これは党内基盤も確立されるということになるということです。2024年から25年にかけてですね、政治的混乱がありましたよね。私たち、国民としても、石破さんでどうなのっていうね、声が上がっていて、もう政治的に日本は安定してないねっていう評価、これは国内外でね、すごく声が高かったです。それが、あとですね、党内でも派閥がね、2つに分かれていて、あとちっちゃい派閥がたくさん分かれていてみたいなところで、なかなか党内でもね、自民党内ですね、まとまらなかったっていうところがありました。これが党内のパワーバランスが完全に高市首相一強にシフトしたっていうふうにね、政治アナリストの方なんかは言っています。そして海外の評価ですね。海外メディア及びシンクタンクなんかは、日本がより高派になった、そして、国家として自立した 国家像をこう標榜し始めたというふうにね、分析をしていますね。アジア情勢として英国のシンクタンクなんかはですね、中国の脅威が一気に高まるよっていうようなことを言っていますね。中国自体は強くね、反発していますけれども、一方で、インドとか東南アジア諸国ですね、地域のパワーバランスを保つために、中国が一強になっては困るということですね。強い日本の復活を歓迎する向きもありますということを紹介していますね。あと、国際金融市場ですね。では、海外のさっき言った市場関係者というか立場になる人たちですけれども、彼らはですね、懸念を示しているところもあります。何への懸念かというと、円安ですね、あと金利上昇への懸念です。高市さん、21.3兆円規模というね、巨額の補正予算を組む予定なんですよね。これが財政赤字の拡大を引き起こし、それが円安を引き起こし、さらには国債利回りが上昇するというね、リスクに発展するということを懸念している方々がいらっしゃいます。で、こうなるとですね、日本だけの問題ではないんですよね。だから彼たちが言及しているわけなんですけれども、リスクとしてね、言及しているわけなんですけれども、日本の国債の利回りが上昇するってことは、アメリカの利回りにね、大きく影響があるんですよね。アメリカの利回りっていうのは、米国債券の価格っていうことですね。米国債券の価格っていうのは何を示しているかというと、米国への信任を示しているんですよね。債券は政府が発行しているものなので、それが売られるっていうことは、金利が上がるっていうことですね。米国政府への信任、または米ドルへの信任、それが低下したときに起こるわけなんですけれども、日本の利回りが上昇していくと、米国債券がね、売られるっていう、今、そういう状況にあるんですよね。なぜならば、日本の金利ね、今まで、相当安かったので、一国だけね、量的緩和をずっと続けているっていうね、金融危機以来、他の国は、全てが量的緩和をもうやめていて、利上げ局面に入っている国もあるわけなんですが、日本だけゼロ金利だったわけですよね。そのお金を借りて、米国の債券を買っているっていう、そういう状況だったんですよ。なので、米国の債券は値崩れせずに、米国が、米ドルが基軸通貨のね、価値を、価値が崩れているっていうことがね、ありながら持っていたり、米国債券が持っていたりするのは、日本のゼロ金利を利用して、日本でお金を借りて、そのお金で米国債買ってるっていうね、そういう世界の機関投資家の動きがあったからなんですよね。日本からもたくさん買っているわけなんですけども、それらが日本の金利が上がってくると、ゼロ金利で、ゼロ金利金棒で借りられなくなってくるので、うまみが低下するっていうことですよね。なので、逆回転が起きるんですよね。今まで円を借りて米国債買っていた人たちが手仕舞うということをするので、これ円キャリートレードの巻き戻しって言われているものなんですけども、それが起こるので、日本の金利が上がるということは米国にとって危機なんですよ、今。なのでね、米国のそういった方々が、高市政権ね、圧勝したからって喜んでちゃダメだよっていうことを言ってるっていうことですね。はい、こういったことね、日本では全然誰も指摘していないので、このアメリカのね、プロの方々が言っているっていうことなので、これちょっと頭に入れておく必要がありますね。はい、で、あと彼たちが言っているのは、防衛テクノロジー分野への注目、これは高評価をしていますね。日本がこれから防衛力を強化していく、米国からもね、圧力をかけられていて、この何ですか？ 防衛費をね、拡大しろっていう圧力をかけられていますよね。それが憲法改正と相まってどうなるかも分かりますよね。防衛力は強化されるわけなんですけども、防衛費も莫大に、上がっていくわけですよ。これ、どう出るかですよね。投資家から見たら、防衛関係、テクノロジー関係が、これから投資先として、うまみがありますよということになりますね。関連セクターへの、投資機会が増えるというふうに、評価をしているということになります。ただですね、今回の勝利は自民党という組織への支持というよりは、高市氏を個人への、早苗マニアっていうんですかね、なんとか現象っていうのを出てるみたいですけども、さなちゃん現象ですかね、出てるみたいですけども、そういった部分が大きいとね、いうことで、エコノミスト、英国の、経済誌ですね、エコノミストなんかはサナマニア現象としてね、分析していますですね。で、今回のこの勝利を受けて、じゃあ実際にどのようなプラス効果とマイナス効果があるかっていうお話をしていきたいと思います。まず評価もね、国内の評価と海外の評価と、どういう立場で見ているかっていうところでね、評価はね、本当に真っ二つに分かれているっていうのが現状なんですね。こんなに分かれることやっぱり珍しいなと思うんですけれども、トランプ大統領もそうですが、嫌いな人と好きな人と真っ二つに分かれるんですよね。それだけ尖った政策をしている、これまでなかった政治家っていう意味では、そう言えるかなと思いますけれども、それがね、吉と出るか、生と出るか、邪と出るかっていう感じですね。どうなるかっていうのは、これから追っていく必要があると思うんですけども、じゃあ、プラス評価、どういうものがあるかっていうことですね。期待と安定っていうふうにね、まとめられるかなと思います。欧米諸国やアジアの多くの国々は、やっぱり、経済的にも、軍事的にも、存在感的にも、強力なリーダーシップっていうのを歓迎しているんですよね。強力なリーダーシップがあるということは、小さい意見がね、出てこないことになるわけなので、小さい派閥なんかですよね。なので安定するんですよね。なのでそれを評価している声がやっぱり多くありますね。そして先ほどもお伝えしましたが、サナエミクスへの期待、積極財政と減税による、デフレだけ脱却、これもうずっと日本はやってきましたが、これね、今インフレが問題になっているので、もうデフレ等の昔に脱却しているわけなんですけども、それがちゃんと根付いて、経済発展とともに、穏やかなインフレになっていくっていうね、それに対する期待が出ていますね。そして日米関係の、絆の強化ですね。トランプ大統領は力による平和を掲げる、高市首相を、ね、称賛しているわけなんですよね。で、高市首相も一緒に、ね、ぴょんぴょんしたっていう、高市首相の方はもう言わずもがなで、トランプ大統領にこう寄っていく、姿勢を見せているので、これ日米同盟の、ね、さらなる強化というのは起こるということは誰の目に見ても明らかですね。はい、アジア諸国のパワーバランスですね、これは中国のアジアにおける力の強大化を警戒しているインド、オーストラリア、その他東南アジアの国々ですね、これ実は大東亜戦争、太平洋戦争ではなくて、本当は大東亜戦争だったというね、ちょっとわからない方、調べていただきたいんですけども、どういうことかというと、日本は野心を持って、周りの国々を侵略したっていうね、資源がないから、資源を、アジアの、ね、資源を確保するために侵略したっていうね、領土拡大のために、第二次世界大戦、に、参画し、どんどんと領土を広げていったっていうね、そういうふうに、歴史では書かれちゃっているわけなんですけども、これ違うんですよね。これに対しては一家言ある方も多くいらっしゃると思うんですけれども、私が認識している限りにおいてはですね、 東南アジアの有色人種系の国々は当時、白人種系の国々に、奴隷化されていたんですよね。収められていたって抑えられていたっていうことになります。なのでその力を、なんていうんですかね、封じたいというね、そういう動きがあるので、その国々は歓迎をね、示していますですね。はい、そしてマイナス評価としては、まあ、中国からは出ますよね。中国はどう言ってるかというと、軍国主義への回帰ですというふうにね、激しく批判をしています。そして、台湾有事に関する高市首相の発言とか、靖国参拝なんかね、姿勢をめぐって、まあ、報復措置とか威嚇措置とかですね、そういったことを行っていますね。はい、そして、マイナス評価の中には財政悪化懸念がありますね。何にしろ、21兆円規模の、ね、補正予算っていう、巨額の財政出動をするわけなので、日本の債務がさらに膨らみ、円安が、ね、加速するっていうこと、先ほど言いましたけれども、これを懸念する、まあ、経済学者なんかは、ね、少なくないんですよね。はい、でもう一つ、英国のガーディアン紙などが言っていることなんですけれども、憲法改正の動きを日本のナショナリズムの激化として、まあ、慎重な論調で報じているっていうのがありますね。まあ、右傾化するっていうことを心配している、メディアがいるということですね。はい、いずれにしても、世界は強い日本を、望む一方で、それが地域の緊張を高めるんじゃないかっていうね、不安も同時に出てきていますね。特に対中外交の舵取り、そして、円安、インフレ、対策、そして金利上昇をどうするか、この辺の舵取りっていうのがどうなるか、ここが今後、国際評価を左右する焦点になってくるかと思います。はい、そして、もう一つですね、日本の、そうですね、金融政策と、政府の政策のこのタッグがどうなるかっていうこともね、これも懸念されているので、日銀との関係ですね、これもちょっと触れておきたいと思います。まあ、積極財政で国債が増発されるわけですよね。ということは円が売られやすくなっていくわけですよ。で、高市首相は早すぎる利上げっていうのに慎重な姿勢を見せているんですね。ということは、今までは日米金利差が縮まっていくよっていう予測が立っていたわけなんですね。それが高市首相になって、ちょっと縮まるのが遅くなるよねっていう評価に変わっているわけです。じゃあ日銀はどうするんですかっていうと、日銀はとにかくインフレを抑えるのが仕事、物価の安定が命題なので、これまでの予測だと日銀は4月にも追加利上げに踏み切るっていうね、予測なんかが出ていたんですよね。これ第一生命研究所、経済研究所なんかが出していました。これが円安を食い止める防波堤になる一方で、じゃあ高市さんはそれを望んでいないので、この辺がどうなるかっていうことですね。ここも注目ポイントになりますね。で、それがどうなるかっていうことが懸念されていたんですけれども、2月の16日月曜日ですね、週明けになりますけれども、高市首相と植田総裁の会談がセットアップされたようですね。ここで何かが分かってくると思います。最大の論点としては金利と為替、円安どうするかっていうね、 ところに入っていくと思います。首相サイドは急激な利上げすると景気が、ね、落ち込むよということを警戒している。日銀側は円安によるインフレを抑えるための利上げが必要だよという、ね、スタンスなので、まあ、真っ向から対立しているわけですね。で、為替の介入どうするかっていう話も出てくるか来ないかっていうところも焦点になりますね。これ1月の下旬に財務省によるレートチェック、介入準備ですね、この動きがあったと報じられたことがあるんですけれども、こんなこともね、どうしていくかっていうことですね。ここが注目ポイントになってくるかと思います。まあ、簡単に言うと、高市首相の積極財政アクセルとするならば、植田総裁の利上げっていうのが、まあ、経済にとってはブレーキになる、こういう見方がある一方で、別の角度を、日本の財政、基盤が緩むっていうことから見ると逆ですね。植田総裁の方がしっかり、基盤を整えているところを高市さんが暴走するみたいなね、やっぱりどちらかの観点、どちらの観点で、見るかっていうのでね、変わってくるっていうことになります。なので皆さんにおかれましては、何かを読んだ時にね、ちゃんとした人とか組織というのはそのレポートを何、見解を、発表するときにその中だけでは、論理的になるほどねって思えるような論旨展開をするんですよね。だから読んだとき、聞いたときに、あ、なるほどそうなんだって思うんですよ。上手な人であればあるほどですね。なので今のように高市さんアクセル、上田さんブレーキって言われたら、高市さんが一生懸命アクセル踏んで坂道登ってるの、上田さんがブレーキ踏んでるって、ヒーローとスーパーヒーローと悪者みたいな印象を受けてしまうじゃないですか。これが印象操作なんですよね。なのでそれを受けたら、皆さんにおかれましてはあえて逆の情報を取りに行くっていうことをね、この局面だからこそ、していただきたいんですよね。じゃあ逆に、上田さんがアクセルで、高市さんがブレーキっていうことはないのかっていうことですね。そういうこと言ってる人誰かいないのかなって言って、それで、リサーチをするわけですよ。そうするとやっぱりいるんですね。そりゃ財政基盤をしっかり、しようと、安心して、日本が今後も存続していくために、今財政、基盤ねしっかりやっていくことが必要だよっていう観点から言うと、上田さんがアクセルで、高市さんが何ですかね、ブレーキ壊れちゃったブレーキじゃなくてブレーキ壊れちゃったみたいなね、さらにブレーキ踏もうと思ったらさらにアクセル踏んじゃったみたいな、ちょっとメタファーとして正しいのかどうか分かりませんけれども、まあ、そういうことをね、観点が違えば言っている方もいらっしゃるので、一個の観点からの情報を、読んで、なるほどそうなのかって思うことに気をつけるってことですね。これが今この局面では一番重要かなと思います。はい。であとですね、専門家じゃない人たちですね、ネットのね、反響ですよね。これが非常に今エスカレートしているんですよね。どちらにエスカレートしているかというと、どちらもです。プラス評価、マイナス評価、どちらにもエスカレートしています。これ、紹介すると、日本はついに目覚めたって言ってる人たち、戦後体制の完全な終焉だ、日本をこの、ダメにしてきた勢力の、一掃が始まるみたいなね、論調で、言っている人たちもいれば、これでようやくね、中国に忖度しない、政治ができるっていうね、そういった意見を書いている人たちもいますし、サナエミクスにね、期待をしている人たちもいますね。日経平均10万円も夢ではないっていう人たちも出てきたり、 日本のサッチャーだっていうふうにね、なぞられる、人たちもいたり、消費税の全面的な廃止まで、あと一歩だっていうようなね、形で、まあ、現実からちょっと、大きく超えた、過大な期待っていうね、形で、言っても、おかしくないような、論調が、まあ、出てきているっていうことにちょっと注意をする必要がありますかね。で、まあ、トランプの支持者とか、一部の、人たちからは、日本が軍事的な大国に戻って中国を抑え込む盾になるというね、日本がアジアの救世主的に、持ち上げる論調なんかもね、出てきていますね。これがプラス評価の、極端な人たちの、声になります。じゃあマイナス評価の極端派はどうなるかというと、日本も終わった説ですね。これ、ちょっと前からね、出てきていますけれども、民主主義の、まあ、終焉、独裁政治の始まり、独裁国家への一歩みたいなね、表現をしている方々もいらっしゃいますね。そして徴兵制度が復活する、言論弾圧が始まるっていったね、そういったことも心配する人たちも出てきています。そして経済悲観論者という方々も出てきていますね。ハイパーインフレになって円は紙くずになるということですね。21兆円のね、積極財政がもたらす負の効果ですね、先ほど紹介しました。これを懸念して円安から日本経済破綻するっていうね、そういった極端な見方も出てきていますね。で、あと東アジアの、安定性、パワーバランスの安定ではなくて、中国、韓国ネット界隈ですけれども、高市首相ね、超右翼、軍国主義者みたいにね、呼ぶ彼女の存在そのものが、周辺国への宣戦布告であるっていう、極めて激しい反発が出てきていますね。これもちょっと要注意ですね。それ真実かどうかは関係なく、そういう声を上げる人たちが中国、韓国で増えているっていうことが、それ自体がですね、安定性を、まあ、毀損するっていうことになりますね。この極端な評価っていうのは、以下の2点に集約されるかと思います。まず期待ですね。これが膨らんでいる、まあ、期待のインフレって言ってもいいかもしれませんね。支持層は、この日本経済ね、まあ、失われた30年と言われていますけれども、長年のね、この閉塞感を打破してくれるんじゃないかっていうね、そういう期待を込めて高市さんを見てるんですよね。なので高市さんの真の実力っていうのがまだあまり示されていない中ですね。かなりこう象徴的な存在として神格化しているっていうね、ことがちょっと出てきているかなっていうふうに感じています。これが期待が、膨らんでいる、インフレになっているっていう状態ですね。もう一つが、一方で恐怖も膨らんでいる、インフレになっているっていうことですね。反対派、これは過去の歴史やイデオロギーの、まあ、チャンバラですね。これを現在の状況に投影している。そして、まあ、軍国主義になったみたいな感じですね。で、最悪のシナリオを、まあ、確信しているっていう感じですかね。これも先ほどお伝えしたように、過去の歴史っていうのは、日本の軍国主義、これを心配する、その層がエスカレートして、恐怖不安を煽っているっていう状態なんですけれども、先ほどお伝えしたように、拡大路線でやったものではないので、それ自体が認識をね、改める必要があるかなと思うんですけれども、まあ、そのように思われています。それを、現代の高橋さんに投影しているっていう動きですね。 なので、冒頭でお伝えしたように、高市さんに将来の希望を見る層と、高市さんに将来の、恐怖を見る層と、ここが分かれているっていうことなんですよね。はい、じゃあ、私たちのね、暮らしにどういう影響があるかっていうことなんですけれどもね、これ先ほどもお伝えしたように、憲法改正の議論っていうのは高まってくると思います。2026年中に国民投票の具体的な日程が見えてくる可能性が高くなってくると思います。これが何を意味するかですね、ここも解像度高く理解していく必要があるかなと思います。そして、原子力発電、ちょっと今日はあまり言ってないですけれども、こちらの再稼働っていうこともね、出てくるかなと思います。そして、そうですね、政府は多分企業に対して賃上げをね、強く迫ってくるかなと、思いますので、これが実現すれば、物価上昇を給料が追い越すっていうね、失われた30年で、達成できていなかったことがね、現実味を帯びてくるわけ、なんですけれども、これ、どう私たちに影響するかっていうことなんですよね。これもね、そうですね、ちょっとこれに入るとまたすごく長くなってしまうので、今日はちょっと詳細には入りませんが、この、組織にとっては、賃金ということですので、コストになってくるわけですね。それが高まる。それを受け取る側、従業員側にとっては、お給料が上がるっていうことになるんですけれども、こちらがどう出るかですね、マクロ経済的に見ると、企業にとってはコスト高になるということです。それを価格に転嫁できない、中小企業にとってはですね、企業全体が憂き目に遭うというと、実際には給料上げられないっていうね、状態になってくるかなと思います。なってくるかなというよりは、なってくる可能性があるので、それだけのね、表面的なことだけを見ると、お給料上がっていいじゃんと思うと思うんですけれども、ここで政府から何パーセント必ず上げるようにみたいなことが出てくると、それをするために潰れてくる会社っていうのもね、出てくる可能性があるわけですね。そうすると、お給料上がらないけど物価だけ高くなるっていうね、これが解決されないまま、これまでは政府の助成金なんかでね、コロナ禍でもやってこれた中小企業なんかがちょっと立ち行かなくなるっていうね、ことで失業者が増えるとなると、全体的には実際にはですね、お給料は上がっていなくて、物価だけが高くなるっていうこともね、マイナスに出ると考えられるのでね、ここも要注意ですね。ですけれども、消費税のね、食料品の消費税ゼロ、そしてガソリン代の引き下げっていうのもね、国民にとってはプラスになりますよね。はい、これと先ほどから言ってます、インフレの継続ですね、円安が止まらない場合、どうなるかっていうことですね。減税効果が相殺されるリスクがありますね。輸入物価が高くなるわけなので、輸入食品、iPhone などのガジェット類も、私たちにとっては円で表示される価格は高くなる。エネルギー価格なんかも上がってくる。それが川下の産業にも影響を与えるっていうね、マイナスもありますと、こういったことが私たちに関係がある項目かなと思います。 まとめるとですね、プラスとマイナスが交錯していますが、ちょっと今ごっちゃになっちゃった方もいらっしゃると思うんですけども、まとめるとですね、短期的には減税、給付、株高で潤う層が増えるですけれども、その裏側で円安、インフレ、財政不安というね、負の側面を積み上げているってことにもなるんですね。なので2026年はですね、自分の資産をどうやって守っていくかっていうことをね、考える、まあ、分岐点になっていくかなと思います。今までとちょっと前提が変わってくるということですよね。ゲームのルールが変わってくるということになりますので、今までのようにこれだけ買っておけばいいとかですね、短期的なさっき言った減税、給付、株高で、潤うということを、狙うっていうことを、やっていくのがベストなのかどうかっていうことですね。それを考える局面に来ているかなと思います。はい、では今日はこれで終わりにしたいと思います。このポッドキャストでね、政治経済国際情勢のお話、はあまり、そうですね、頻度としては高くないかなと思うんですけども、こういった節目節目ではね、お届けしていきたいと思います。ですが、すごく今、動きが早くなっていますので、もっと頻繁にチェックをしたい、追いたいっていう方はですね、毎朝7時半から世界情勢の、アップデートと、まあ、こういった水面上に現れていることで、実は何を、示しているのかっていうことと、どういうふうに対応していったらいいのかっていう目線で、解説をね、毎朝お届けしています。毎朝7時半から LINE のオープンチャットでやっていますので、興味がある方はぜひいらしていただければと思います。そのオープンチャットはですね、6時半からは朝のジャーナリングっていうね、自分の、生き方を毎朝見つめてから仕事に行くっていうね、自分を整えてから仕事に行くっていうことですね。それを、私が開発しましたセルフコーチングジャーナルを使って、やっていますので、ぜひそちらもね、合わせて活用いただければと思います。6時半からの第1部は30分ジャーナリングをします。7時半からの、第3部は、世界情勢の解説をします。そして間の30分どうしてんのっていう話ですね。今までは空白だったんですけども、7時から7時半の間、ここですね、1月の後半から24日からの予定ですけども、こういった局面で、自分の、先ほどからお伝えしている、見方ですよね、観点、視点を一つにしていくと、一つにしたままだとこれまでは全然 OK だったんですけど、ここからは状況の判断を誤る可能性が非常に高くなってるんですね。なので私は去年偏らない生き方っていうのを上司したんですけども、本を出したわけなんですけども、あれの自分への取り込み方ですね、あれ書いたはいいんですけど、読んだだけだとね、全然自分に取り込めないんですよね、実はね。自分の視点を変えるっていうのは相当難しいんですよ。自分が見ているものが全てだと人間は思うので、自分に見えてない世界がね、あるとは思っていないですよね。見えてないって例のことじゃないですよ。違う観点から見ると、物事は違って見えるよねっていうことなんですよね。これ私たちは本当に狭い視点で、誰もがですね、視野が狭いとか視野が広いとか、それありますけれども、個人的に視野が広いって思っている人もですね、本当の本当の姿から見ると本当に一部からしか見ていないんですよね。これ人間全般の、テーマなわけです。それを少しずつ増やしていくっていうことを実はやるのが中庸思考なんですよ。それを自分の中に取り込むっていうことをね、していきますので、7時から7時半ですね、それを、 見つけつつ、7時半からの第3部で、この国際情勢どうなっているかっていうのを、キャッチしていく、それ、両輪でやっていただけると、相当今何が起こってるんですね、世界はどっちに流れてるんですね、その中で自分はどうしたらいいんですかねっていうことを冷静に自分で、判断できる頭に、なっていきます。この情勢で一番やって、やりたくないことは誰かの考えで動くっていうことですね。どうなったらどうなるのかわからないっていう状態だと人間は誰かにすがりたくなるんですよ。これが一番危険です。そうすると不安な情勢の時には何が起こるかというと独裁者が出るんですね。なので高市政権の中に独裁者の誕生を見るっていうのはね、当たらずとも遠からずなんですよね。高市さんが独裁者であるかどうかっていうそういう観点の話ではなくて、庶民が高市さんを独裁的に見る、すがり始めるっていうことなんですよね。もうこれ起きていますよね。これを自分が知らない間にやっちゃってる中に入っちゃってるっていうことに、とてもなりやすいんですね。なので、まず不安を煽られないこと、全ての情報を取ると不安っていうのは消えます。今日もプラス評価とマイナス評価と両方をお届けしました。これ普通はどちらか一方です。私はこれをマイナスに見るよ、私はこれをプラスに見るよっていうね、そういう主張がほとんどなんですよね。だから最初に読んだ聞いた情報をそのままなるほどそうなのかって受け取らない、反対側を自分で見に行くっていうことすごい大事ですよっていうことを、お伝えしたんですよね。それもそれもこれも何を目指しているかというと自分の頭でしっかり判断する、誰かの論調に、乗らされない、印象操作をされない、そこを自分の力としたいからなんですね。なので私の言ってることもその中に含まれます。高浦さんが言ってるからそうなんだっていうふうに、まるっと信じるのではなくて、そういうふうにやっていけばいいんですねと思ったら自分でそのやり方をやってみる、そして自分の中で、やってみて納得をしたら、それ取り入ればいいですし、いや自分は指揮者の人たちを信じるので、プラス評価をしているなんとかさんの、ことを信じるのでこの人の言うことだけを聞いて、この人がこうしたらいいよっていう方に行きますっていうふうにね、自分で判断するんであればそれはそれで、いいわけですね。そんな形でね情報を、受け取っていただければと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。オープンチャットの方は、どうやって入っていただくかっていうことですね。それは概要の方に貼っておきますのでそちらから入っていただければと思います。はい、それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。